皆さんこんにちは。24太郎UNOの時間がやってまいりました。2023年5月25日木曜日17時です。今日の相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ねえ、だんだんと夏らしい、
ね、
日が続いて
後半でございますね。
もうこの前のね、寺町通り三条通り、もう人がいっぱいでございます。
海外からの観光客の人、本当にね、アジア系からヨーロッパ系から白人系の、いろんな方がいらっしゃってるようです ね。
まあ特にこの辺りは海外の方がね、もう半分ぐらいそうじゃないかと思うぐらいいらっしゃいますね。
すごいです。
はい、まあでもまだまだね、中国の方はね、実はまだ来てないんですね。だからこれからが本番かなと。
まあ、いらっしゃるということは日本のものが安いんでしょうね。
来やすくなってるでしょ
う、レートから言うと。で、使いやすい、お金も使いやすいから得すると。ということは逆に内部にいる人はあまり得してないんですね。
はい、まあね、日本人としてはね。でもあるね、あの飲食のコンサルが言ってましたけど、あのメニュー表をね、やっぱり海外の方向けのものを一つ作った方がいいと、でそれはご馳走をできるだけ載せた方がいいと、もう要は高いもの、価値あるものをしっかりと食べたい。 でもそれでも安いんですよね、向こうにとっては
。向こうにとってはね、そのレート的に言うとね。
そうなんです。たとえ1万円かかってても、
だから日本来るわけでね。
そうです、そうです。
向こうと比べて、いやこれがこの値段かと思って。
そう考えればね、本当にいいものをしっかりと売った方がいいというようなことをね。
もう買っても日本、人にずっと住んでるとあんまり変わらないよね。
日本人は
消費税も上がってね、なんかね、そうそう、全然昔と逆でね、高度成長期の時に、本当に日本が逆に外行って買ってるぐらいのね。
そうそうそうそう、
これまた作り出したらいいんですよ、財務省中心に
ね
やったらいいんだよ、お金のほうがね、キャリアが。
それ
やろうと財政出動してどんどん給料も上がっていく。 あの時代ね、40年ほど前ぐらいの、まあ、バブルと言われたけども、まあ、あんまり弾かないように全てを財政出動して、どんどんどんどんね、周りにお金を回転するように持っていってね、やればいいんですよね。まあそこで消費税が入ってやったからね、また冷えちゃうんですよね、心理的にね。 3%、5%、8%、10%ね。だからこれで冷えちゃうんですよね。でもどんどん出しゃいいんですよ。給料も上がる、すべてものも徐々に上がるけどもという、コントロールすればいいんですよ、ね、
大企業が内部留保がすごいらしいです。
ちょっと日本人にもいい目にさせてくださいよ。
いや、もっと
一部の人じゃなくて ね、そうそう、いろんな利権で絡んで一部の人じゃなくてね、はい、それと紙切れ1枚じゃなくてね、本当にある人ちょっと働かなくて金が入りすぎてる人がいるようですからね。まあ、天下りも含めてね、完全悪いとは言いませんよ、天下りがね。ただちょっと本当に労働者で働いてる、現場で働いてる人に幸があるように、幸せで働けるようにね、もうこんな日本じゃもう生きていけないとなったり ね海外の方がいいじゃないかとかね、よその国行こうとかね、本社も移動しようと、
そうです、なってます今ね。
タクスヘブンのところに移動する、アメリカとかね、何州だったか忘れたけど、ケイマン諸島とかイギリス系とかね、そこに行って、まあそれ持ってこいですけど、グローバル企業としては持ってこいですけどね。
持ってこい、
来て、ああよかったって。そのように世界が動いてるんでね。そうそう、
優秀な人が全部そっち行っちゃってね、
なんかね、まあそんなことしていいのかなと。
いや、よくないでしょう。
まあグローバル企業だけが儲かるという規制緩和とか ね、でそれに物を言ってると、例えば上場企業の人がいろいろなんかあったんですね、
いやまたね、いつもよく話題に出てますが、あの冤罪事件という、
ね、袴田さんが有名ですね。今やっと脚光、やっと ね表光り当たって、問題意識がみんなに少しずつ出てるから良かったですよ ね。
やっぱり
そのままでいけなかったら、もう誰も知らずにやられてると、冤罪で拘置されたまま死んでいく、殺されていくというような ね検察警察にね、ま
あ、そういう意味ではね、今回ちょっと本が出たんですけど、こプレサンスっていうね、一部上場の企業の社長が冤罪にはめられたと、でこの方はまあ不動産のね、あの会社なんですけど、まあ、不動産取引といえば、まあ籠池さんとかね、有名な事件ありますけど、やっぱあれ金額大きいんですよね、何十億というお金が動く。
そうですよね。
でこの社長はまあなんだかんだと騙されて、自分の個人財産で18億一旦ちょっと貸し付けてね、でその後し売り上げが取引がうまくいくようにということで、やった善意でやったつもりやったんが、全部それが横領の方に行っちゃったみたいなことになってね、結局自分の知らんところでお金が全然違うところに行ってたという話なんですよね。 でそれでこいつは一番悪いんやという検察を決めつけてですね、うん、
ストーリーがありきのね、検察のそうそうそういつものやり口、やり口ですよね。
もう関係者から全部この社長はどういう人や
ということ で、面倒くさがりだから違うストーリーと考えられないでしょ
考えられないのかね。
一つ考えたらもうこれでいく、面倒くさい、変更しないという頑固もんで、
そうなんですよ。
もうどっちかというともう子供っぽいやり口ですよね、人間性がね。
だからそんなやり方だからやっぱり しっかりとね紐解いていくとね、ボロがいっぱい出てくるんですよ、
検察がね
、うんうん、でもう裁判でそれが全部もうあらわになって結局完全無罪ですよ。
そうでしょうね。
でもこの方の失ったものって、
よく戦ったね、
もう会社を失い、株も失い、社会し、まあまあ一応名誉だけは保たれましたけど、
何なんだかな、経済活動してるのにね、経済破壊してるような、ね、検察がね。
だからまあこの方もね7億近い損害賠償を国に出してますけど、
これがまあ財務省も関係するよね、国税局とか、
どうなるんやろ、
関わるとこが、なんか経済活動邪魔してるようなもんね。
いやいや、これはこの方の
破壊活動というテロリストですよね。財務省も
そうです、
あの国税局も検察もテロリスト、検察と
人間一人の人生をね壊すというテロですよね。
テロですよ、テロリストですよ、こいつらが本当の国家を潰す、
ね、この負けへんでという本がね、
しょうもない学校出てね、どだかどだかどうか分かり知りませんけどね、学校がしょうもないわけじゃない、人間性がダメになるから、まあ、勉強できても人間性ダメだからね、
そうなんです、ね、
最初に立派な人もいるけど ね
大体良くない、
いやそのね、まあ、その方 の、うん、山岸さんですか、
ね、その
社長さんの問題あるし、うん、植草さんの問題でもね、植草さんの知らざれる真実という本なんかは、うん、やっぱり警察で脅迫されたりね、
まあ、なんか痴漢みたいなので捕まりましたよね、この方。
そうそう、痴漢冤罪でね、
冤罪でね、
はい、でそんなことがあったようで、うんね、捏造ね、
それを結構
警察だから証拠集めるのは警察だから、警察の捏造があったりね、でっち上げがあったり、
かなり詳しく本に出されたんですね、
みたいですね、これね、脅迫されたりね、
いや
ね、そうですよね、それでもいろいろと、うん、否認、
うん、
否認を続ければ長期の勾留とで小菅に移送されるぞとかね、否認して裁判になれば必ずマスコミの餌食になると繰り返して ね、
脅しですよね、
ま、脅し、こんなところにいないですぐに仕事してほしいんだと日本は今大事な時期で、そんなこと時間かけたらダメだ、大事な仕事を早くしてほしいんだとかね、自分らのあれをストーリーを通すためにね
それで、
いやそんなことをしてね、まあ、いろいろでね、ビデオがあったにもかかわらず、うん、その12分間の出来事のビデオをね、うん、隠蔽して隠してたり ね、 そのやってないところのね、うん、ビデオが映ってたはずからが、うん、捜索されていく調書とかね、
あ怖いね、
罠、うん、ね、
いや
隠滅された防犯カメラの映像とかね、隠蔽された神奈川県警、こういうことでね、いっぱいあるんですよね、これ本当に大変ですよね。
いやよくね、日本の
汚いよね、
刑事事件がね 99.5% 有罪になるって、要これはじゃあ捜査能力が高いからかっていうと、そうじゃないと、はい、
なるほど、これプレゼントかなんか載ってたんですか、
ね、これプレゼントですか、いや結局要は内情は起訴内容に都合の良い自白を引き出すまで、うん、はい、被告人の身柄を延々と拘束する人質司法に横行しているみたいなことがね、ここにも書いてある。
いやたまんないですよね、
これもう無理やり犯人にさせられちゃうわけですもんね、それは検挙率上がるでしょう、
検挙率上がりますよねいや参りましたよね本当にね、
こういうことではね、
なんかね、その人間性も話にならないですよね、
うん、確かに、まあまあ、こういうのがね、ごく一部かもしれませんけど、本当こういうのがあることがね、よくないですよ、
悲しい社会ですよね、日本何か美しいって美しくないよね、官僚の人たちを見てると ね、
いや、でもまあ植草さんやこの山岸さんみたいにこう表にね、こうやって出せる人はまだいいけど、それができない人もいっぱいいるわけですもんね、
う
ん、
こういうのね、例えば植草さんとかも対抗する人がいるからね、
はい、
なんちゅうかな、官邸で徴用される警察キャリアがいるわけですよ。で片っぽは、うん、片っぽが正しくても、うん、片っぽがひいきにしてるからって言ったら相手を潰していくというね、それはしちゃいかんと思うね、うん、せめてそっちの応援してる方は応援してもいいけど、うん、相手を潰していく、工作する、うん、そういうのはもう汚い心でやるのはやめなさいと、ね、いい加減しろと言いたいですよね、本当に
ね、まあまあ、罪を犯した人はね、それは償ってもらわないといけないけど、
対抗馬を潰すっていう方法があるんですよね、うん、 な。内閣情報調査室は何してんのかな。その汚い手口はやめてほしいね。やっぱり武士道とかね、
はい、
あ僕もあの柔道のオリンピックの山下選手とかあれ涙する方ですからね。
素晴らしかったですね。
武士道やそういった日本のねその道というものに応援するそちらの方が私としては立派で、ね、綺麗な心を持った人だなと思うので、その汚い手口は、まあ、世界では当たり前ですよ。暴力と捏造の世界史ですから、ウクライナだろうがロシアだろうが暴力とあれが両方に取り巻いているっていうことですよね。
そうですね、この前ゼレンスキー大統領ね日本来ましたけど、あれの効果はどうやったんでしょう。
茶番劇をもういい加減にしてそれで何かなあの人がやってるわけじゃないからね、
ねえ、なんかアピールだけはしていかれましたけどね。
なんかね、まあ
これで収まるんだったらいいんですけどね。
あの暴動を起こすために来たんじゃないですか。もうズームでやれよズームで、あの誰か捕まったり反対運動する人が騒ぐからもうやめときなさい。
本当にいやちょっとね、まあ、ポーズだとちょっと悲しいですけどね。本当にちゃんと伝わったらいいんですが、
まあ、あの人も操り人形で動いてたりする可能性というか、まあそんなもんですからね、みんな。
なるほどね。
まあ、昔のウィルソンね、操り人形ウィルソン大統領と言われたこともありましたからね。まあ、そういったことがあるということですね。
そうですね。
では、
はい、うん、あ、じゃあここで1曲いきましょう。はいはい、この曲は
日本語名と言いますと、最も美しいもの、カルロス・リラ作曲、カルリサのあ リラの歌でした。この曲はコーザマス・リンダという曲でね、
うん、
まあ、あの大体の歌詞は最も美しいもそれは君、君は花より美しいという、まあ、ラブソングなんですが、まあ、私はですね、はい、あえてこの曲を今日持ってきたのは、
はい、
まあ、きっとその欲望が取り巻いてるやつがおるでしょ、さっきの冤罪とかね検察やっぱ汚いんですよね、俺から私から言うと。でこの最も美しいものはやっぱり別にあるという、そしてね文化庁来たでしょ4月に、
3月終わりね、
抜けたけど、はい、京都来たけどね、あの抜けというか来てもらってよかったんですけどね、
は
あ、文化とかその芸術とかね、はい、やっぱり美的感覚なんですよ、美しいとかその感覚なんで、
うんうんうん、
やっぱりそのそこに住む人の感覚とかね、無料でいろんな行事をね、これから祇園祭も7月ぐらいになるとあったりね、はい、葵祭りがあって、うん、美的感覚なんですね、
うんうん、
でそれはともそれは心の美しさとか、うんうん、そういった文化っていうのは大体そういったところから、うん、あの美しさに対する感性とかセンスや、ね、そのそれに感銘するところとか、うん、ものを作るとかから来てるので、ね、
なるほど、
ちょっとあの、うん、勉強したらどうの、
そう、ね、そう
文化的じゃない人、検察警察とかね、そうしたら、まあ、汚いもん見てると思いますけど ね犯罪とか、しかしながらですね、やっぱりちょっとぐらいはそういうのを自分の体に取り入れていただいて、ちゃんとやっていただきたいよ ねこれあの検事とか検察官とか裁判官やら全員ね、汚い、俺から言ったらババチーですよ。
くしくも元警察本部にね、文化庁の方々が来られましたから、ま
あ、ダメだからです。
綺麗なところ、
ちょっとあの綺麗になれ
ないと
浄化しなさいと、
そういうことですか、
京都府警本部もね。まあそれは私が言いたいですね、三島太郎はね、
そういう思いがあるとすれば素晴らしいです
けど、まあ、特権キャリアのねあれでまた前日前日で、まあ退任してからどこ行こうかっていうので、部下も連れていくから、お前黙ってきた射程はついてこいと、なんとかチルドレーみたいなね、自分のお前も俺があっち行くからさ、とかね、会社作ったからこっち来なさいと、天下りと不祥事した子とかをね働かすとかあるでしょ、
ありますね、
あるでしょ、そういうことなんですよね。まあ大変なんですよ。
他にもいろいろね情報がたくさんあるようですけど、
あの
そこから
なんかもういきなり答えみたいなことからいくとね、やっぱりその工作、先ほどのね敵対するところを癒しめるためにやっぱ工作員がいるっていうのはやっぱり CIA とかの手口ですよね。
まあまあスパイはねもうどこにもいるんでしょうけど、なんかこう貶める、まあなんか国家を守るよりもなんかね違うところで動いてるような、
ちょっと余談ですけどね、メディアとの関係で言うと、
はい、
これはたまたまニコラス・スカウさんという方が、まあ、CIA についての世論工作について重大な問題、 CIA がアメリカ国内の報道メディアを直接的に操ろうとすることは強い規制があるが、海外メディアとの関係に関してはまだそういった規制がないということは、海外は操られると、はい、
日本
コントロールされると、
典型じゃないですか日本なんで、うん、本当に
だからこそね、うん、そのニコラス・スカーさんが警告してるのは、うん、日々接するニュースや娯楽作品をどのように国民の目に触れ見届くのか、うん、見本の皆さんがしっかりと認識しておく、で、うん、しておく上で、うん、まあ、この本があるんですけど、うん、グローバル市民として私たち一人一人は当局の筋書きを疑って、
はい、
私たちがニュースと呼ぶものの全ての中で何がリアル現実で、そして何がリアルでないか、うん、現実でないか、自らの意見を形成していく、うん、自分の意見を持たないとダメだと、
うん、そうですね、
いうことをおっしゃっておられます、
そのためにはやっぱり自分からいろいろ調べようとしないといけないですね、与えられたものだけじゃなくて、
そうなんです、
そういう意味ではやっぱり英語なんかもある程度ね分かって海外の情報を直接仕入れるとかね、まあそういうことも必要なんでしょうね、
そうなんですよ、本当にねその辺がね一番重要な問題で ね、
ね、
やっぱりいろんなことが世界で行われる裏は、裏はやっぱりなそんなもん自然発生的には最近はなくてね、やっぱり作戦組む人がいるわけですよ、日本を第二次世界大戦というのに巻き込もうとかね、やっぱりこんな陰謀論でも何でもないって、例えばそうする私が CIA 長官ならば、ちょっとね日本のその美しさや心を持たない人間ならば、悪い人間だけならばいろいろともしかしたら考えますよね、作戦として、もう将棋みたいなもんや、もう相手食っちゃってもう本当にやっちまうみたいなね、う
ん、
ま
あ、利権をね使おうと思えばそういうことになるんで
し
ょうね、
何もでもできるんだけど、ね、世界でもうコントロールして言うこと聞かなかったらもうトマホーク飛ばしていくとかね、もうとにかく嫌疑かけて冤罪であいつが悪いんだとやっちまうと、うその国を、ね、ということをするでしょ、
まあ、結局自分たちが残るためにね、
日本が官僚社会なら官僚の頭を使うでしょ、うん、官僚の事務次官以上を使うでしょ、うん、そいつらを利用するでしょって、国民全部をこういうなんか同調性が強い国民、日本でな、ね、官僚とか新聞とかの言うこと聞くと、ね、うん、精神年齢が12歳って言われてるんですからね、以前、うん、日本人は ね、 そうですね、こいつら聞かれたらチャロいもんだよって騙すでしょ、子供騙しで、
そう
そう、それ見抜いていかないとダメですよ ね、
ね、
ドイツがやってんだと、うん、いや官僚から言われて国家の省庁が言ってもコロナに関しても何にしてもやっぱり自分で探らないとダメでしょ、
そうなんですよ、本当ね、
本当かよって言って、上が言ってるから、まあ責任結構取らないはずで、何が起こってもそんな疑ったらいいんですよ、どんどん、
いや本当、まあ、調べようと思えば情報はありますからね、もう与えられたことだけを信じるんではなくてね、
工作員を忍び込ます手口があるんですよね、
う
ん、
あ、まあ、そういうのもね、普通の人は知らないですよ本当ね、
もう単純ですよ、自分のことしたらちっちゃい頭の中と考えや見てるものが、もっと大きな目でね、いろんなとこから情報を入れてね、やっていくっていうことが一番必要だと思いますよ、温暖化問題もいろいろ違う意見も、これは誰かが自分の利権のため使ってるという意見もあるので、はい、そちら側からも見るっていうことが大切なんじゃないですか、
だから今気象操作って普通にしますからね、
普通ですからね、
まあ、中国もそうですし、
これを知らない人が初めて聞いたらね、脳天ショック受けてる、脳天ショック受けてる、みんなね、びっくりしますよね、あおってもう喋ってくれないけど、あんたもうちょっと何でも勉強しろよと、自分の狭いね学校で勉強したことだけじゃなくて教えられたことをひっくり返してみろよ、まずねちゃぶ台で東大受かったその前提のね理論をひっくり返してみたいな、そうそう、
結構歴史も変わってますからね、
あんなもう勝者の理論ですから、
うん、全然変わっていきます、本当に
ね、そうでないと我々はでも吸い取られていきますからね、
あれ
大変ですよ、
ドバイって暑いって言うじゃないですか、
はい、
あそこ今ね気象操作してるからね涼しなってきてるんですってそれを実際住んでる人がそう言ってるらしいですよ、もう最近涼しくなったねみたいなドバイでもそうらしい、
鵜呑みにしたらダメですよ、新聞とかテレビとかも ね、 ね、まあ、僕好きなね武田邦彦先生、情報の悪という本をね、不安を煽って金にしてきたやつらということでね、やつらおるということでね、まあ以前もあれしましたけど ね、
ね、あの方もね結構テレビ出てありますけど好きなこと言うてありますね、意外と、
そうですね、だから規制受けておられる時があるので大変でございますけどね、
やっぱ規制かかってるんですか、あの人も。
そうですね。
そうですか。
まあ一つね、その情報のことで言うと、うん、協力者工作をね、うん、内閣情報調査室はするわけですよね。
内調ね、
まあ官邸とくっついててね、はい、うんうん、やっぱりまあ捜査権、逮捕権は持たないけど、うん、まあ、そうスパイ活動をして、ね、工作員を入れてね、例えばですね、協力者工作について全てを取り仕切るのは公安調査庁本庁の 総務部工作推進室ですね、
はい、
またこんな、うん、こんなラジオカフェで言っていいんかまたやられるわ私その名の通り全国の公安調査局公安調査事務所の調査官たちが日々行っている協力者の獲得運営で、うん、その狙った三島太郎の裏で、うん、あの悪いことをしたり、うん、いろんな会社に入り込んで、うん、あのうち関わることで失敗を起こさせたり、うん、することがよくあるんですよ、うん、経理のとこの某会社のとこに入り込んだりね、うん、社務所に入ったり、うん、お寺に入ったり、うん、会社に入ったり花町に入ったり、うん、そういうやつがいるんですよ、芸妓さんになったりいろいろね、
情報聞き取るだけじゃなくて嘘のことを、
う
ん、嘘のことを言っちゃう、
あの人ってちょっとあれよっていう風潮するわけ、ね、周りで風潮すると
それが厄介やね、
厄介、もう本当に厄介ですよ、
本当ですよ、それがさも真実かのように、ね、
協力者の運営状況については上司の決裁を終えて本庁の工作推進室、工作推進室に必ず報告しなければならない、うん、情報漏洩の観点が情報伝達すべてファクシミリを用いて、緊急時に限り優先電話が秘匿回路を用いたメールが使用可能であると、一方携帯電話での会話は禁止されているとかね、工作に支をつけていると、怖いですよね、
どこ
またやられるな、またこんなこと言ってた、また私をまた皆さんこれ永久保存しといてくださいねラジオカフェの方、
結局個人情報言うてますけど全部わかるんでしょこの人たちは、
わかりますよ、
それが不思議やね、
まあそういうことですね、もう本当にね、まあ、あのまるでねアメリカと中国が偉そうにこう嘘をついていくみたいなようなもんなんですよ、アメリカと中国とか敵対してるって後ろで手つないでたりね十分するんで、
あるでしょうね、
江沢民さんは、うん、日本がアメリカと中国の両方の敵であるということで、うん、日本を、うん、まあ、分断してねうまいことをしようっていうようなことは江沢民さんが言ってたのは正しいと高山正幸さんはおっしゃっておられたりしますけどね、
まあ、この前ね亡くなられましたけど、まあ、結構力あったみたいですね陰では、
うん、そうなんですよ、で、ね、策略を言うとそれは陰謀論とか言って、うん、レッテル貼ってっていうのはねとんでもない話なんですよね、うん、参りましたよね、
まあね、そりゃいろんなもんがうごめいてますよ、
そして経済活動のためなんですよ、うん、経済戦争の中情報機関こそが経済戦争の要だと、うん、私の大好きな、元公安調査庁調査第二部長の、うん、菅沼光弘さんのこの国の不都合な真実という本が徳間書店から出てるんですけどね、
以前アメリカの副大統領が出してたのと同じような題ですねあれは不誠実でしたっけ、
このね日本の閉鎖性でちょっと ね、うん、ね、日本人ソンスの日本人の庶民だけでピープル、うん、国民だけですからね、
うん、
まあ、例えば警察が警察対暴力団から社会対暴力団へとすり替えたっていうのがありましてね、
うん、
いろいろと暴力団排除条例で警察はそれを盾に背後に引っ込み暴力団に対して社会を真正面に立ってたわけですよ、暴力団排除条例 で、うん、で警察は何をやるかって言ったら社会の後ろから住民や企業の一種の行政指導をするだけということで、
うん、
この、まあ、この方が言うにはそれまでの日本の警察は落ちぶれて無能になってしまったよと、
うん、あらまあ、うん、そうですか、この優秀だと言われている日本警察が
菅沼先生はねおっしゃっておられるわけです
から
ね、
もともと向こう側の人ですからね、その人が言ってるんやから、
警察幹部は長官以下、うん、みんなアメリカに研修留学してきたような人たちばかりで、うん、向こうに国際派といえば聞こえいいけれども実態は親米一辺倒でそのもうかぶれとるんでね、コンプレックスで日本人という文化的なものを持ってない、ここで文化が必要なんですけどね、日本のアイデン日本人のアイデンティティとか、
警察官僚がですか、
あ、そうですよ、警察官僚キャリア組がね、
政治家もそう言われてますよね、
アメリカの意向を受けている以上何とかしなければならない、しかしどうにもならない、その結果どうなってっていうと警察はその責務を放棄していったと、もうたまらんですよ ね、こういうことがあるとね、
まあ、やっぱりこれ直していこうと、やっぱり一人一人の
ね、なんとか菅沼先生、ね、僕も協力しますから、日本を立て直しってもう遅いかな、無理かな、
いやこれ
日本のそういった腐った官僚、汚い私から言うと、 美しさの美的感覚でいうと汚いらしいね、うん、そういった考え、ね、人間性ね、欲にまみれてね、
うん、あれはでも一掃しよう思ったらだいぶ力いりますね、うん、こういうものを一掃しようと思えば
暴虐と捏造の200年戦争ということも馬淵先生の方もあるけど、ね、まあね
いっぱいありますからね、ま
あ、我々がここで言っても、うん、あんまり表に出たらやられちまうからねラジオカフェさんで小さな電波で聞いてる人が何人いるかちょっと分かんないんですけど も、
ね、
少しだけでもそういう人が目が開けていく人、ね、目が目覚めた人たちね、ちょっと少しだけね、あんまり声高にしなくていいから、私も矢面、うん、ラジオで言うとやや公的なんで、うん、もう私は矢面だってやられるかもしれないけど、うん、まあ、皆さんはね、うん、心の中でね、うん、なるほど、うん、なるほどと理解して自分で調べて自分の考えを持ってやっていただければいいと思いますよ。
ここにそういう投稿っていうシステムはないんですか？なんか 無記名で
今度また聞いておきます。ラジオ関係の幹部の方に ね
聞いてる人がちょっとね意見言
ってもらうと、あまりの怖いことが返ってきたら言えるので読みたくありません。私は逆に私は怖いことを言ってる割には
その通りです。
ビビリアなのにこんなところで発言しているのは大変ですね。
賛同する人もいると思うんですけどね。
もう本当にね、もう聖職者による性虐待とかもちゃんと赤旗出てたね。この米イリノイ州でもうそれ
ジャニーズが今えらいことになってる
じゃないですか。子供を布団扱ったり加害をしたとかね性的なあれしてと、ね、で加害者はあの組織が大きいから移動するって、うん、警察も同じことするでしょ、うん、冤罪で調べてた人は京都府警本部1500人ぐらい2年ぐらいで移動したりとかね。冤罪は、まあ、うちの横領事件の冤罪事件言っときましょうかね、2016年から ね何回も言いますけど、ま
あ、芸能人
国際国も含めてね、
芸能人でねジャニーズさんもなんか偉いことしてたよね。あれ
会社人の会社で潰すってとんでもないですよ。この、ね、
大変なことがねたくさんありますけど、
はい
はい、
まあ、では次回は、
ね、次回はまた6月ですね、
第4木曜日5時から、
はい、
24太郎ウーノ、はい、お相手は、
ゆうさくと
太郎でした。
はい、じゃあまた来月
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。